それでは聖書を拝読いたします。ヘブル人への手紙9章8節から14節になります。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書434ページ、第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書434ページ、2017年度版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書447ページ、447ページになります。それではヘブル人への手紙9章8節から14節です。聖霊は次のことを示しておられます。すなわち第一の幕屋が存続している限り聖女への道がまだ明らかにされていないということです。この幕屋は今の時を示す比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができません。それはただ食物と飲み物と種子の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定にすぎません。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの秘蔵世界のものではない、もっと偉大なもっと完全な幕屋を通り、また親木と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り永遠の贖いを成し遂げられました。親木と子牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして体を清いものにするなら、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。それではこの箇所からご自身の血による永遠の贖いと題しまして、堀田先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぐ私自身を十字架の血とご聖霊によって清め聖別してください。そしてあなたの通りを聞く方として用いてください。また今日語られる主の御言葉が皆様の心に残り、ご聖霊とともにその御言葉に生きる幸いに歩ませてください。尊い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日もヘブル人への手紙から神様の素晴らしさを味わえることを感謝しています。本当に今回ヘブル人への手紙を順番に公開説教しながら、自分自身がたくさんの恵みを受けていることをお分かちしたいと思います。皆様のお手元にあるプリントに沿って説教させていただきます。本日はご自身のキリストご自身の血による永遠の贖い救いというテーマで解き明かしをいたします。まずイエス様ご自身の救いの偉大さを見てまいりましょう。1番、旧約時代の捧げ物には限界がありました。この旧約の幕屋は今の時を示す比喩です。聖書に見ましたように、幕屋は 一つ一つにそのキリストご自身の比喩があって、それを表していました。で、今現在幕屋は私たちの心が神の座られる住んでくださる幕屋であり、このクリスチャンの集まりそのものが神が臨在してくださる幕屋であるということを見ました。それに従って捧げ物、これは動物の捧げ物と生贄が捧げられますが、旧約時代それらは礼拝する人の良心、心を完全にすることはできませんでした。つまり旧約時代捧げ物はされたんですけれども、外側の儀式としてはこの清めたんですけれども、民たちの心を内側から清めることはできなかったということが記されています。2、本物の清め、救いを与えるキリストご自身を見ましょう。旧約の儀式規定は、実はここもバランスが必要ですが、ならば旧約聖書は読まなくていい、新約だけでいい、そうではなくて、旧約の儀式規定は無意味なものではなくて、それらは全部イエスご自身を指し示していたので、旧約聖書を読むことは大事です。旧約聖書を読むときに初めてこの神様に近づくことは簡単でなかったのに、新約時代の今はイエス様の十字架の上に本当にいつでも神様に近づけるということは本当にありがたいことだということが分かるためには、旧約聖書を読んで初めて新約の恵みが分かるということを繰り返し述べたいと思います。旧約の儀式規定はキリストご自身の十字架の生贄、キリストご自身を指し示しておりました。御言葉を読みします。11節、キリストはすでに実現した十字架の完全な救い、素晴らしい事柄の大祭司、つまり神と人の仲介者として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちもっと偉大な、もっと完全な幕屋、地上の幕屋ではなく天における聖所、神の臨在の中心を通りとあります。これは少し説明がいりますが、イエス様が十字架にかかれた時に、そしてイエス様が葬られよみがえる時に、その間聖書はそのことを新約時代は新約聖書は触れてませんが、イエス様の霊は天に昇り、神の臨在の聖所を通って大祭司、本当の大祭司として私たちの清めを成し遂げてくださったということです。3番目、丸一、贖いに用いられた血の違いを見ましょう。旧約時代は親木や子牛の血によって民たちの罪の償いがなされました。しかし新約時代は動物ではなくて、神であり人となられたキリストご自身のご自分の血によって私たちのために償い、贖い、なだめがなされました。一度も罪を犯されなかった完全に聖なるキリストの血によって贖い、償い、またなだめがなされたので、完全な救いが私たちに与えられているのです。4番目、回数の違いを見てまいりましょう。旧約時代は年に1回だけ、毎年大祭司が神様が臨在される至聖所に行って、動物の血を降り注いで贖いが繰り返し行われたんですね。年に1回ということは1年間経つとまた繰り返し行われたということです。ところが新約時代は違います。キリストの十字架の贖いはこの今日の箇所でただ一度だけというのはとても意味がありまして、ただ一度だけ聖所に入り、それは新約時代はただ一度だけ、それは主の十字架の贖いの完全さを示します。一度だけっていうのはもう一度で完成されたということです。繰り返される必要が全くない完全な救いを私たちはいただくことができるということです。5番目、 有効期限の違いを見ましょう。皆さんもスーパーに行かれて買い物をなさるときには、印刷されている有効、その食品の有効期限をご覧になると思います。私も奥さんから買い物を頼まれて、近くのラルズというところに買い物によく行きますが、私買うときにですね、一番手前の納豆はですね、日付がだいたい今に近いので奥の方から取ってですね、もう主婦業みたいなことを身につけまして、できるだけ奥からですね、オレンジジュースとか納豆とか揚げとかですね、特にもう本当奥の方から取るようにしております。もちろんそのバラバラした分だけですね、元にきちんと戻すようにしておりますけれども、その理由は有効期限がですね、やっぱり過ぎたものを食べるのはちょっと気持ちよくないので、できるだけ有効期限を大事に見て買うようにしてますが、この旧約と新約の捧げ物の有効期限の違いを今日見てみましょう。旧約時代はですね、その大祭司が年に一度神様がいらっしゃる至聖所に入って贖いの日として贖いをしたんですが、その有効期限は1年のみの有効でした。ですから1年のみ償い、贖い、なだめが有効でしたから、繰り返し毎年大祭司は毎年する必要があった。だから有効期限は1年でした。ところがイエス様がクリスマスにお生まれになり、十字架に私たちの身代わりに死んでくださった新約時代はですね、キリストの十字架の贖い、身代わりの私たちの身代わりの死、救いの有効期間はですね、永遠の贖いを成し遂げられましたと今日読んでいただいた12節に書いてあります。永遠の贖いを成し遂げられました。ですからここにも対比があるんですね。旧約時代の有効期限は1年であった。ところがイエス様をが私たちの罪のために、私たちの罪を背負って、妬みとか憎しみとか恨みとかいろいろな罪を背負って死んで完成された救いの有効期限は1年ではなくて、10年ではなくて、1000年ではなくて、永遠に有効ですということなんです。今日喜びたいと思います。イエス様に罪を告白して、イエス様を信じていただく救いの有効期限は切れることがない。永遠に私たちは愛され、救われ、その救いが取り消されることはないということを今日感謝したいと思います。6番目、では清められるものを見てまいりましょう。旧約時代はヤギまたは牛の血で民たちの罪が清められました。しかしそれはあくまでも外側のものでした。つまり儀式の上では清められ、一時的に許されても、一人一人の民の心までは届くことができず、清められることは心はなく、心は清く変えられることはなかったと記されています。旧約時代の捧げ物は礼拝する人の良心、心を完全にすることはできませんと書いてあります。では ② イエス様がクリスマスにお生まれになり、十字架にかかって私たちの罪を全部背負って救いを完成された新約時代の主の十字架はどうでしょうか。それは動物の不完全な生贄の血ではなく、キリストご自身が、神であるキリストが人となって、傷のないというのは罪を一度も犯したことがない清いご自分を、常しえの御霊、これはとても大事ですね。実は私が知る限りですね、キリストの十字架と聖霊が一緒に出てくるのはこのヘブルのこの箇所だけです。ですからここはとても貴重です。イエス様はですね、御霊によってお捧げになったという、ここで聖霊なる神とイエス様の十字架がですね、並んで出てくる箇所はこのヘブルの 9章の14だけですから、今日ちょっと解き明かしたいと思います。常しえの御霊によってお捧げになった、それはこういうことです。括弧を見てください。常しえの御霊によってキリストは十字架にご自分を捧げ贖いを成し遂げられたんですが、この常しえの御霊によってというのはこういうことです。常しえの三位一体なる神の御父と御子イエスと御霊なる神の心は一つです。その心とは、私たち罪人を救いたいという御父と御子と御霊の愛の一致の心があったということです。ですから常しえの御霊によってご自身をお捧げになったという意味は、十字架にかかられるとき聖霊は御子と一体ですから、御子の心、人類を救いたい、そのために以外自分が死ぬということの心を一つにして、私たちを愛する愛の一致、そして御子を励まして御霊は十字架が完成したということです。ですから十字架は、父なる神は天で見守り、私たちの愛するために御子を見捨てて、私たちを見捨てないで救う道を選んだ。そして聖霊なる神は御子と一緒に十字架に疲れた時、御子を励まして人々の救いのためにその十字架が完成した。だから本当にこの箇所は大切です。十字架は父子聖霊の三位一体の心の結晶として一致してなされた技だということですね。によって神にお捧げになった、そのイエス様の十字架の罪なき血は、どれだけ私たちの良心、良い心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうかとあります。この14節は大切です。キリストが常しえの御霊によって神にお捧げになった十字架の血は、私たちの外側ではなくて私たちの良心を清めてくださる。私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記すと言われましたが、実は十字架の血は私たちの心を清めてくださって、神様の御心が書き記されたのであります。10番目、主の清い十字架の血には清める力があるということ。私たちの心の汚れを清め、新しい清い心を与えてくださるということを見たいと思います。ここもとても大事なんですね。普通皆さんは今まで説教で、私たちの心を聖霊が清めてくださるというメッセージは何回も聞かれたと思います。聖霊が清めてくださる、そして御言葉が清めてくださる、そして祈りによって清められる、そして今日の箇所大事です。イエス様の十字架の血も私たちの心を清めるという貴重な箇所です。良心というギリシャ語の言語の意味は、意識、自覚という意味があります。つまりこれはですね、物事を見る目、考察する、考える心のことです。自分の言動に対して善悪の判断を下す心、これが良心の言語の意味ですね。ですから私たちはこの親の良心ではなくて、良い心と書く良心の場合はですね、この善悪の判断を下す心という理解をしていただきたいと思います。小さな位置、これは全ての人の心にあります。良心は、それは人間が神の形、神のご性質に似せて作られましたから、その神のご性質として良心が残っているんですね。人間は神に罪を犯して堕落しましたが、まだ良い心が残っているので、実は信号が停電になった時は大変でしたけれども、信号を大体大方の人は守るわけですね。時々信号無視で大きな事故が起こりますが、大体赤信号になったら止まりますね。そして青になったら動く。そうやって秩序が保たれて、なんとか札幌とか帯広とか旭川とか、あるいは他のところでも世界中でも、やはりその信号は大事です。それはなぜか、それは一人一人の子に、クリスチャンであってもクリスチャンでなくても、赤は止まる、青は行っても良いという 判断力の心を神がくださっているから、その判断するという意味の良心によって秩序が保たれて事故が少ないわけですね。でも時々その良心がこの崩れている人が時々います。まあ私も人のことは言えないんですけれども、まあ黄色から赤になると突っ走って警察の方に止められたことがありますが、まあそういうやっぱり良心が完全ではないんですね。でもやっぱり止まらなきゃいけないという心はあります。でもですから人がまだ真理であるイエス様を信じていなくても、ある程度は道徳の判断があります。しかし聖書全体の教えはそれは不十分なものですということが聖書で教えられます。人が神から離れた時、この善悪を判断する良心も罪で堕落し、だんだん曇るようになってしまいました。そして私たちの良心、判断する心も、政治家の判断する良心も、実はだんだん曇っていきます。私は個人的にはカジノ法案が通った時残念でした。どうして国の指導者の方々が一番善悪の判断をしなきゃいけないのに、カジノ法案をあんなに無理して通すのか。そして大体矛盾してるんですね。カジノ法案が通るときに依存症対策のことも考えてやりますから通しますという説明は矛盾してると思いになりませんか。つまりその依存症になるということを前提にして、その対策もしますからこの法案を通してくださいということは、逆に言うと日本の国民全ての人、私を含めてみんな依存症、まあそれは何かが分かりません、お酒かカジノか何か分かりませんが、私を含めて依存症にならないと断言できる人はいないんですね。ですから一番大事なことは、もし国の指導者に善悪の判断があったらどういう指導をすべきか、それはできるだけ依存症になるような誘惑のあるものを作らないということが最低限の指導者の判断なんです。でもそれが通ってしまったということは、聖書の教えでは、私もそうですが、政治家の良心も実は完全ではない、そして役人の方もよく問題が起こる、不正にその記録をなくしたり書き換えたりするという事件が起こりましたが、それは最初は純粋でも、そこにいるとだんだんだんだんいろんな圧力とか忖度とか働いて、その善悪を判断すると良心がだんだん曲げられていくということを見ます。あるいは今私たちはスポーツ界の支配権力を持っている方が良心が不完全であって、そのスポーツ選手がいろんな苦労をされているというニュースをよく見ます。でもそれは人事ではないんですね。人は皆、人は支配しても支配されてもいけないという聖書の教えを守らなきゃいけないんですけれども、神様から離れたままの人間は、この神がくださった善悪の判断の良心がだんだん機能しなくなってしまいますから、ある人は支配してしまったり、支配されて不正を行うやってしまう。それは私を含めて神様の前に悔い改めなければならない。罪の世に生きる私たちの良心、善悪の判断という心はだんだん腐っていく、麻痺していくということです。しかし希望があります。罪で腐っている私たち人間が死を信じるとき、主の十字架の聖なる血の償いのゆえに、神は私たちの数えきれない罪を許してくださり、それだけではなくて主の十字架の血の聖なる力で私たちの良心をもう一度清めて、善悪の判断する心を清めてくださって、新しい善悪の判断の心をくださって、 御霊なる神より新しい命、聖なる性質を与えてくださると聖書を教えます。皆さん喜びましょう。イエス様を信じると新しい善悪の判断の心、新しい心が与えられて、そして愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という心が与えられるということです。私はゴスペル教室でもお分かりしましたが、イエス様に出会うまで、イエス様が心を洗ってくださるまで、十字架の地で私は本当に誠実ではありませんでした。嘘ごまかしが多かった。もちろん今も完璧ではありませんが、イエス様を信じたらできるだけ神と人の前に誠実であろうという心が増えました。それはとっても素晴らしいことだなと今も感謝しています。それゆえに不思議なことに、主を信じる前は何の咎めもなくやっていた。みんなもやっているからいいじゃないか、もっとひどいことをしている人と比べたらこれぐらいいいじゃないかという悪い考えが起こって、悪いことが本当に悪いことだ、人の前以上に神の前に悪いことだという自覚が弱くなって、でもその弱くなった良心、善悪の判断を清めてくださって、そしてこれは良くないと自覚でき、その悪、罪を止めるように神がしてくださるんですね。そしてそれもですね、立法主義でガチガチで、なんか悪いことしちゃいけない、悪いことしちゃいけないというクリスチャンのイメージではなくて、喜んでその神が喜ばれるこの誠実な方を選ぼうという心をくださるんですね。それが素晴らしいと思います。ですから私が7年半ライターズ教会でメッセージした時、強調したことは、常に恵みから出る信仰生活が聖書の教えですと言いました。この戒律主義ではない、道徳主義ではない、本当に内なる神様から変えられた心によって誠実でありたい、またある人を許したい、ある人を愛したい、あるいは神の前に、人の前に正しくありたいという心を、神が恵みによってくださる人生がクリスチャンの自由な豊かな人生であるということを申し上げ続けてきました。いや、それは私の考えでなく聖書から教えられているからです。恵みによる信仰生活、立法主義、戒律主義ではなく、内側から神様の誠実、神様の愛をいただいて、それがにじみ出る生活ができるということは、なんと素晴らしいことかと私は味わっているのです。ある時はやりたいとさえ思わなくなります。その悪いことをですね、やりたいとさえ思わなくなる。私もイエス様に出会って、神様に喜ばれないことはやりたいとさえ思わなくなったこともあります。でももちろんまだ完璧ではないので、逆にその分ですね、神様の心をいただいたので、心の中の戦いと葛藤が増えることもあります。今まではみんながやってるからやってもいいって全然良心が痛まなかったんですけども、イエス様を信じると判断力を与えられるので、その葛藤が増えてですね、そこで祈ります。神様、ここで正しい方を選ぶことができるようにと祈ることもあります。これも良い訓練です。本当の救われた心が変えられた証拠です。ですから皆さん、心の中に戦いや葛藤があるということは不思議、ダメだと思わないでください。かえって心の中に葛藤、また戦いが増えるということは、逆に神様が新しい心をくださったので、その悪いことをしたい心と、神様がくださった良いことをしたいという心が、戦いが増えますから、その葛藤は悪いことではないんですね。本当に成長の段階であり、あるいは逆に神様が新しい心をくださったので、残っている古い罪と戦うことが今起こっているんだなと理解していただきたいんです。と同時に、神様により頼むならば、自分の力ではなくて、変えられた心と聖霊の力と十字架の血の力によって、神様が喜ばれる方を選ぶことができるということも覚えていただきたい。聖霊ご自身は私たちを 助け力を与えてくださいます。最後に7番目、積極的な力を見ましょう。旧約時代は儀式的な清め、許しはあっても死んだ行い、つまり神様に喜ばれない行いから離れる力、心の変化は起きませんでした。ところが2番目、新約時代の主の十字架による心の清め、救いをいただきますと、1、罪の許しだけではなく死んだ行い、つまり神様に喜ばれない悪い行い、神に喜ばれる実を結べない行い、罪の行いから離れる清め、力、新しい心も与えてくださるということが今日のメッセージです。なんと素晴らしいでしょうか。あれをやっちゃいけない、あれをしなければならない、がんじがらめの信仰生活でなく、内側から神様に喜ばれることをしたい、できるだけ誠実に歩みたいという心を内側にプレゼントしてくださるということは、なんと自由な豊かな生き方でしょう。神様はそれを与えてくださるのです。私たち人間に真に必要なのは何でしょうか。この力です。神様が喜ばれることを喜んで行いたいという力です。決して自分の力ではない、自分の罪の心を変えることはできません。何度変わろうと決心しても無理です。私はイエス様に出会うまで何度も自分の力で変わろうと決心しました。でも無理でした。でもイエス様に出会って、私は私の心に愛が生まれ、そして神様は心を一つずつ変え続けてくださっています。生ける、先ほどの死んだ行いと反対ですが、生ける神に仕えるもの、霊的に死んでいた私たちは、死を信じる前は神にではなく罪に仕えるものでした。ところが私たちがイエス様の十字架で心が清められると、神様にお仕えしたいという心が与えられるんです。で、神に仕えるということはですね、英語ではサービス、サーブとも訳することができますが、その名詞形は礼拝とサービスと訳することもできます。ですから神様を礼拝したい、そして礼拝で恵みを受けて神様に世に出ていっても家庭でも神にお仕えしたいという心をくださるわけですね。私たちの仕える神は生きておられます。最後に3、主の十字架の地、贖いの清めがあるということです。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。感謝しましょう。聖霊も清めてくださる、御言葉も清めてくださる、祈りも清めてくださる、一緒に祈る時も清めてくださると同時に、キリストの血そのものが私たちの罪を清めてくださる力があるということを覚えて祈りましょう。また今日朗読していただいた第一ペテロ1章18、19にこうあります。ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方、つまり神に喜ばれない罪の生き方から贖い出された、救い出されたのは、銀や金のように朽ちるものによらず、傷もなく一点の罪もない汚れもない子羊のようなイエス様の十字架のたっと一によって、私たちはその虚しい生き方から救い出されて、新しい生き方ができるように神はしてくださるのです。お祈りをいたします。天の父様、今日はキリストご自身の血がいかに私たちの良心を清め、神に仕える新しい生き方を与えてくださるかを見ました。ありがとうございます。私たちに聖霊の清め、御言葉の清め、十字架の血の力による清め、祈りの力による清め、互いに祈り合う力による清めをくださることを感謝します。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。